皆さんおはようございます。今日もご一緒にディボーションしてまいりましょう。今日のディボーションの聖書箇所は、新約聖書、ルカの福音書、22章、24節から30節、一番偉い人です。
ルカの福音書、22章、24節から30節。また彼らの間には、この中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は、一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓につく人と、窮視する者と、どちらが偉いでしょう。無論食卓につく人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって窮視する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。
イエス様の弟子たちの間で、自分たちの中で誰が一番偉いかという論議が沸き起こった時、イエス様が一番偉い人について教えています。ここで重要なことは、誰が一番偉いか議論しちゃいけないぞというのではなくて、偉いという物差しをどこに置いてますかっていうことですね。25節で異邦人、すなわち神様を信じない人々の2つの偉さの物差しというものがイエス様によって指摘されてあります。一つは人々を支配する。つまり偉くなりたい人がこの支配欲を満たそうとする。そういう動機から来る偉さ。それから、守護者と呼ばれようとする。どういう肩書き、ね、虚栄心を満たそうとする、そういう欲求から来るところの偉さ。さあ、私たちはいかがでしょうか？誰かを自分の意のままにコントロールしたい。そういう欲求がないでしょうか？家庭の中で、職場の中で、また、学校、あるいは教会の中で、ええ、あの人が自分の思い通りにしてくれないと嫌だと言って腹を立てたり、不平不満を言ったり、自分の思い通り動いてくれないと、この文句を言う。裁いてしまう。そういうことはないでしょうかね。うん。もしそういうのがあるとしたら、そう。この世の人が持っている一番になりたいというね、そういう思いと共通するものが、こういうふうに言っていいと思います。また、教会の中で、肩書きっていうものに対するこだわりがないでしょうか。まあ、教会の中だけじゃないですよ。学校や職場でもそうです。まあ、例えば、教会ですとね、先生とかね、リーダーとかですね、長老とか役員とかスタッフとか、まあ、いろんな言い方がありますが、なんかこういうふうに呼ばれたい。そういう、まあ、こういうふうに呼ばれてるという人に対する、妬みとか、ね、そういう欲求がないでしょうか。え、ある教会では、牧師さんがですね、牧師の師っていうのが教師の師じゃなくて、その、仕事の師、え、私は使えるという意味での牧師なんだ。まあ私もですね、自分の教会では、ね、先生と呼ばないでください。呼ばなくていいんですよ。え、もう私は小グループの中では、ヒロさんと呼ばれてる。え、皆さん、呼び方、呼ばれ方というものに対するこだわりがないでしょうか。26節では、神の国の価値観でいうところの偉い人の定義がなされています。一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。治める者は使える人のようでありなさい。そうイエス様は教えています。そうです。ここでありなさいというふうに書いているように、偉い人にね、このなるにはどれだけ多くのことをするか、 doing ではなくて、どういう人であろうとするか、being、あり方が問われていることがわかりますね。私たちはどうでしょうか？例えば、教会生活の中で、他の人と競い合うのではなくて、どういうものであろうとするかに心を向けてみようではありませんか？これは私の賜物だからやるとかね。これは私の賜物だからやりたくないとか。ね。人が見ていることだからやるとかやらないとかね。人が認めてくれるからとか、賞賛があるからないからやるやらないじゃなくて、そうです。ね。主が使えられたように自分もという。具体的に言うとね、挨拶は自分からしていますか？それとも、ね、待ってるでしょうか？スリッパを履いたら、次の人のためにそのスリッパをあなたは置いているでしょうか？コンビニに入った時に、ね、店員さんがいらっしゃいませっていうのを待ってますか？それとも、コンビニに入っていきなりね、こんにちはって自分から挨拶しているでしょうか？小さい場面ですけど、私たちは使えるという心において、本当にイエス様が語られた言葉を四六時中、それを実践しようとしているかどうか。27節。イエス様は食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうと問いかけて、私はあなた方のうちにあって、給仕する者のようにしていますというふうに、自主的に使える立場をあえて選び取っているということをここでね、強調してるんですね。皆さん、自分は選び取るんです。使える者の姿を選び取る。イエス様はその点で模範を示されたんです。イエス様は弟子たちを自分にはべらせるというような弟子訓練ではなく、自分が弟子たちの足を洗う、自分が弟子たちの模範となって弟子たちに使える、そういう弟子の訓練の仕方をされました。イエス様が私に仕えてくださったように、私も兄弟姉妹に、家族に、職場の人に、地域の人に、クラスメイトに仕えるんだというふうに、そう、イエス様のように、御霊の与えてくださる、へりくだりと謙遜さにいただいて、さあ、28節、イエス様は弟子たちに、あなた方こそ私の様々な試練の時にも、私についてきてくれた人たちと言って、労をねぎらっています。そして30節で、それであなた方は私の国で、私の食卓について食事をし、王座につく。こういうふうに書いてるんですね。皆さん、このことが分かってるならば、この地上において、主にある兄弟姉妹に使え、職場で学校で人々に、あるいはクラスメイトに使え、そして身近な夫や妻、子供や親に使える。ね。キリストの弟子として、使えるという価値観で、この地上を精一杯生きていく、そのような生き方は、ね、とても輝いているのではないでしょうか。やがてはイスラエルの12部族を裁くというふうに書かれているわけです。皆さん、本当にイエス様の語られて、そしてなさられた足跡に、私たちも今日、従っていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。私たちの素晴らしい、しもべとして使えられたイエス様、あなたが私たちに使えられたように、私たちもあなたの謙遜さをいただいて、ご精霊の助けによって、学校や家庭、職場、地域、そして教会で人々に使え、自ら使える立場、使える行動を選び取る、そのような一人一人とさせていただけることを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も皆さんの上に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の、リバイバー、聖霊の風よ。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。